皆さんこんにちは。占いジプシーカウンセラーの水月愛です。今日のテーマはですね、自己否定をやめたい人は心理学を学ぼうということで話していきたいと思います。今日のテーマについてなんですけれども、私が心理学を学んでいてよかったことというタイトルで、ツイートしたら、ちょっと皆さんがよく見てくれたということで、これについて深掘りしてみたいなという気持ちで、今日の音声を撮っていこうと思います。そのツイートっていうのを紹介しますね。読み上げます。心理学を勉強して一番良かったことは、自分を責めることが減ったこと。なんであんなことやっちゃったんだろうとずっと後悔していることは、そうするしかなかった場合がほとんどだった。自分の心を守るための苦肉の策だったということが分かり、自分のことを少しずつ許せていったという内容になりますですね。で、今日はその自己否定をやめたい人は心理学を学ぼうということで話していくんですが、別に心理学をそんなね難しい本を何冊も読まなくても、ちょっと自分について振り返ってみるだけでもかなり効果がある方法なので、ぜひ参考にしていただければなと思います。では改めまして、今日の話なんですけれども、私自身心理学を勉強して、カウンセラーになっているわけなんですけれども、良かったなって思うことが大体大きく3つぐらいありますね。で、まず1つ目は今日お話しする自分のことを責める回数が減ったということと、2つ目は思ってたよりみんな違う人間だということが分かったということですね。で、最後3つ目は、思ってたよりみんないろいろ悩んでいるということが分かりました。で、この3つについて、連続でちょっと紹介していくシリーズを作りたいなと思ってて、今日は初日で、自分のことを責める回数が減ったっていうことについて解説していきたいと思います。で、私は、この心理学を勉強するやり方としてはですね、国家資格キャリアコンサルタントっていう資格を、取るときにですね、皆さんと、養成講座というものに通って、でそれで、心理学とかカウンセリングの勉強をしました。でさらにですね、そこから1年半ぐらいですかね、月に10時間程度毎月著名な先生の心理学とかカウンセリングの講座っていうものを受講して、スーパーバイザーの先生の講義を受講したりして、心理学を継続的に勉強しているものなんですけれども、それについて、そうですね、私は継続的に勉強していく中で、こんないいことがあったよっていうことをお伝えしていければと思います。で、自分を責めることが減ったっていうことがすごく良かったなと一番思っていることですね。で、この自分を責めるっていうのはかなりいろんなことに影響を及ぼす、私にとってはなんか万病のもとみたいな感じですね自己否定とか、自己否定とか、自分のことを自分で攻撃してしまうっていうのは本当に精神状態も悪くなりますし、実際の病気も引き寄せてしまう考え方だというふうに思っています。とはいえ、皆さん自分のことを責めることっていろいろあるかなと思うんですよね。でもその心理学の知識があれば、自分のことを本当にそこまで責めなきゃいけないのかっていうのが、疑問に思えてくる時もあるかと思いますので、ちょっと考え方について、ご紹介していきたいなと思いますですね。で、本題なんですけれども、自分を責めることやっちゃったなっていう時ってみんなあるかなと思うんですけれども、例えばっていうことでちょっとご紹介しますね。飲み会で記憶をなくして周りに迷惑をかけたりしたことがあるとか、仕事の手順がなかなか覚えられなくて先輩を怒らせてしまったり、くだらないことにお金をつぎ込んでしまった、で家族から怒られたとかですね。あとは、パートナーがいるのにもかかわらず浮気とか不倫をしてしまう、でついカッとなって人を殴ったりしてしまう、 大切な家族や友人を言葉で傷つけたりしてしまう。明日から本気出そうとか思っているのになかなか実際に動けたりしないとかですね、まあ、私も身に覚えがあるものが、ちらほらあるんですけれども、まあ、そういったことでですね、ずっと後悔していることってありませんか？でずっと昔にやっちゃったことなんですけど、自分は、こんなことをしてしまうような最低なやつだからっていうふうに諦めたり、責めたりしていないですか？まあ、多かれ少なかれ皆さんそういうことをねあって自分のことを責めるっていうことをねしてるんじゃないかなというふうに私は思いますね。で、ここからちょっと解説していきたいんですけれども、まあ、人が取る行動っていうのには何かしら理由があるんですよね。まあ、例えばあなたがその、人から見れば最低と思われるような行動をしてしまったとしても、それはなぜあなたがそんなやりたくもないのに、あなたは本当にそれをやりたくてやったのかというと、そうではないと思うんですよね。あなたの心にとってメリットがあったから、そういう行動を取らざるを得なかったという状況が正しいんじゃないかなというふうに思います。だって今だってなんでそんなことやっちゃったんだろうって後悔してるわけですからね。あなたは本当にやりたくてやったわけじゃないと、まずそこは、そうですよね。で、やっちゃったことの裏にはギリギリな心理状態の自分がいて、その自分が自分の心を守るためにそのギリギリな行動を取らざるを得なかったとしたらどうですかちょっとずつ自分のことが愛おしく思えてきませんか？他の人からなんてひどいことをするのとか言われたりすると、自分でもやっぱり自分は最低なやつなんだなっていうふうに責めたりしがちですけれども、人にはその自分の心の状態っていうのはわからないのでね、参考にすることもないかなと思うんですけれども、だからこそご自分だけは自分の心の状態っていうものをよく思い出してみてください。その問題となる行動をした前、する前にどんな状況がありましたか？で、どんな風に、心理状態でしたか？どんな風な心理状態で過ごしていましたか？例えばすごく緊張状態にあったりしませんでしたか？すごくストレスが溜まっていたりしませんでしたか？すごく寂しい思いをしていたり、分かってもらえない、どうして理解してくれないんだろうとか、そういった思いに駆られたりしませんでしたか？ねえ、いろいろあるかなと思います。ちょっと思い出してもらったりしたかなと思うんですけれども、先ほど挙げた例に対して可能性がある行動の理由っていうのをちょっと例としてお話しします。あくまでも可能性だけなんで、絶対こういう理由で、やったでしょっていうものではないんですけれども、例えばという話をしますね。例えば飲み会で記憶をなくして迷惑をかけた方がいるならば、普段は緊張していて、お酒を飲まなければその飲み会で出会う方と話せないんじゃないかっていうふうに思って、無理してお酒をガブガブ飲んで結果記憶をなくしてしまったとかですね、仕事の手順がなかなか覚えられなくて先輩を怒らせた方がいらっしゃるとすれば、もうその仕事をやる意味をご自分では感じていらっしゃらなかったのではないでしょうか。またはその先輩にじーっと見られて緊張して仕事どころではなくなってしまったとかですね。で、くだらないことにお金をつぎ込んでしまった方は、忙しかったり何か心が満たされない思いをしていたのではないでしょうか。で、浮気や不倫をしてしまった方っていうのがいらっしゃれば、先ほどと同じく心が満たされない思いをしていたとか、 まあ、パートナーとの関係でうまくいかないことがあって逃げ出したくなってしまったとかあるかなと思います。ついカッとなって人を殴ってしまったということがあれば、あなたの大切にしている考え方とか生き方とかを否定されたとか、そういった経験はありませんか？大切な家族や友人を言葉で傷つけてしまった方は、大切な家族や友人に自分のことを分かってもらいたいのに分かってもらえなかった、そんなことがあったんじゃないでしょうか。明日から本気出そうと思っているのになかなか動けないという人は、本当はやりたいことっていうのが自分でもよく分かっていないのではないでしょうか。まあ、他にもいろいろあるかなと思いますが、ちょっと一例を挙げてみました。で、こんな感じで自分の状況っていうのをよく観察してみるといいんじゃないかなというふうに思います。観察の仕方なんですけれども、私は結構紙に書き出すことをお勧めしますね。頭の中だと漫然と考えるだけで、そうですね、詳細な分析はしづらいですね。一度やっぱり紙に書いてみて、その中で辛いとか苦しいとか楽しい嬉しいなど感情を表す言葉があれば、それをキーワードにして、なんでこういうふうに感じたのかなっていうふうに、なぜなぜと繰り返していくと、きっとあなたがどうしてそんな思いを感じていたのかっていうのが、だんだんと見えていくんじゃないかなというふうに思います。で、本気で自己否定をやめたい方っていうのは、私のやったみたいに心理学を勉強するっていうのはすごくいい方法だと思います。ご自分に関係がありそうな分野の心理学の書籍を読んでみると、そこに出てくる症例とかが自分に当てはまったりしている場合もあるかなと思うので、いろいろ見てみると面白い発見があるかなと思いますよ。まあ、いろいろね、状況がありますので、これこういう本がいいですよっていう具体的に本を指定することはなかなかできないんですけれども、読んでいけばきっと自分と同じ状況っていうのが、書いてある部分があるかなと思いますので、それを見つけてみるのもすごく自分にとって救いになることもあると思います。で、ここからはちょっと気をつけたいことっていうのをお話しするんですけれども、まあ全く自分が悪くないので反省してなくていいっていうことではもちろんないんですね。今日私が伝えたかったことは、その自己否定をしすぎている状況をやめにしませんかということで、全く反省しなくていいっていうわけではないですね。でも過ぎたことを気にしても仕方がないっていう部分もありますので、そこは覚えておいていいかなと思います。で、また一回やっちゃったことであなたの性格を全て否定するものでは、決してないですよね。そこも知っておいてください。その時心を守るために弱い自分だからそうするしかなかったっていうような、ね、苦肉の策だということを分かってあげてほしいと思っています。で、周りの方からはね、いろいろ言われたり、場合によっては一生恨まれるみたいな一生恨んでやるとか言われたりするかもしれないんですけれども、だけどその方にとってはあなたの心の中までは分からなかったわけで、その方ももしあなたの状況が本当に分かっていればそんなこと言わないかもしれませんし、ね、周りの言うことはね、気にしない、一旦置いておきましょう。なんですけど、ご自分だけは自分のやったことをダメなやつだというふうに否定するだけじゃなくて、どうしてそうなったのかなっていう理由も考えてあげることが、そのやってしまったことに対する誠意でもあるかなと私は考えています、ね、なんでその誠意につながるかと言いますと、その理由を知っていた方が、再びやってしまうことっていうのを防げる ことにつながるんですね。どうして自分がこういうことをやってしまったかっていう理由を知らないで、自分を責めるだけで過ごしているだけでは、もう漫然とそのもう二度とやらないっていうふうに思ってるだけじゃ、もし同じような状況になった時にきっと、ね、それが苦肉の策だったわけですから、きっとまたやってしまうと思うんですね。また同じことをやらないにしても別の問題行動が起こったりして、それはそれで問題になったりする可能性もあるわけじゃないですか。なので、自分がどういう心理状態になった時にその問題となるような行動を起こしてしまうのかっていうの、傾向を知っておくことっていうのはとっても重要じゃないかなというふうに思います。自分を許す意味でも、また再びやらないという意味でも、ね、重要になってきます。はい、じゃあちょっと長くなってしまったんですけれども、今までのお話をまとめたいと思います。自己否定をやめたい人は心理学を学ぶことをおすすめしますということでお話ししてきました。なぜなら人は行動するとき何かメリットがあるからその行動を選択するんですよね。でやっちゃったことはあなたの心が傷つくのを防ぐというメリットがあったはずなんです。なのであなたがやるべきことは自分のことをただ責めるだけじゃなくて、やっちゃう前の心の心理状態はどうだったかということをよく思い出すことなんですね。はい、でこれによって、自己否定っていうのがなくなるとすごくいいことだなと思います。なぜなら自分を責めることは万病のもとだと私は思っておりますので、ね、少しでもそういう状態を減らしていけばいいなと思います。周りからどんなに責められようとも、周りからの意見はですね、あなたのことを本当に理解しての発言じゃないので、あなただけは自分の心に正直に公平な判断をして、自分のことを責めすぎないようにしてくださいね。で心理学の本っていうのはいろいろな状況のそのやっちゃった話っていうのが見つけることができる結構面白い本もね、いっぱいあるかなと思いますので、見てみるのもおすすめです。これはね本当に皆さんの状況によって見る本がね、おすすめする本が違うと思いますので、またこれからの放送でいろいろとご紹介できたらなというふうには思っていますけれども、心理学を勉強するとこんないいことがあるんだということで、ちょっと心の片隅にでも置いていただいていると嬉しいです。はい、今日の内容は以上になります。ありがとうございました。で、私はですね、最後にご紹介なんですけれども、占いジプシーカウンセラーということで、カウンセリングを行っております。元占いジプシーで、占い依存ですねを自分で克服したという経験を、持っています。なので今占いがやめたいのにやめられなくて困っている方っていうのの、カウンセリングを通してお手伝いができるかなというふうに思っておりますので、ご興味持ってくださった方は概要欄に貼っておりますブログとか、ツイッターとかからメッセージいただけるとすごく喜びますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は以上です。ありがとうございました。